半導体やと工程テクノロジー最前線の時間です。ナビゲーターのスージーです。
専門家のトロイです。今週もよろしくお願いします。
トロイさん、今週も半導体業界は AI 関連のニュースで持ちきりですね。特に後工程の分野で驚くべき動きが多いように感じます。
そうですね、スージーさん、今週は AI 需要の爆発的な増加が先端パッケージング技術の進化とそれに伴う大規模な設備投資を加速させていることが最大のテーマです。主要企業の技術競争、材料の供給ボトルネック、そして各国や地域での戦略的な動きが鮮明になっています。
それは興味深いですね。 AI の進化がまさに半導体製造の根幹を変えつつあるということでしょうか。
ええ、その通りです。チップの性能向上を支える上で後工程がますます重要な役割を担うようになってきています。
なるほど、では詳しく見ていきましょう。まず最初のニュースはマレーシアの HBM への投資ですね。 HBM とは高帯域幅メモリーのことでしたよね。
はい、そうです。マレーシア政府は AI やデータセンター向けの先端チップパッケージング能力を強化するため4500万米ドルを投資すると発表しました。
4500万米ドルですか。かなりの金額ですね。具体的にはどのような取り組みなのでしょうか。
科学技術イノベーション省が主導する MAPC というコンソーシアムが中心となります。国内の企業5社が連携し HBM の次世代規格である HBM4 テストチップの国産 POC を2年以内に商業化することを目指しています。
HBM4 の国産化ですか。マレーシアが世界の半導体サプライチェーンにおいてより高付加価値な後工程の中心地になろうとしているのですね。
まさにその狙いがあります。ムーアの法則の限界が近づく中で先端パッケージング技術がチップ性能向上の鍵を握っていますから、マレーシアにとって非常に戦略的な動きといえます。
グローバルサプライチェーンの回復力と多様化にも貢献しそうですね。今後の展開が楽しみです。続いてのニュースはインテルと TSMC の AI パッケージング競争についてですね。 EMIB とコアス、それぞれの技術がどうなっているのでしょうか。
はい、インテルの EMIB 技術は AI ワークロード向け先端チップパッケージングで競争優位性を確立しています。 Google も第9世代 TPU に改良版の EMIBT を採用しています。
それに対して TSMC はどのような状況なのですか。コアスの供給が不足していると聞きましたが。
その通りです。 TSMC のコアスの生産能力は2025年まで完売しており、供給制約に直面しています。そのためインテルの EMIB に類似した技術の開発を進めていると報じられています。さらに TSMC は2028年に14レティクルーパッケージで10個の大型演算台と20個の HBM スタックを統合する野心的な計画も明らかにしています。
なるほど、供給不足に対応しつつさらに高密度なパッケージングを目指しているのですね。これは激しい競争になりそうです。
AI の進化は半導体の設計と製造に新たなパラダイムシフトをもたらしており、先端パッケージングが性能向上とコスト削減の鍵を握っています。両者の競争は次世代 AI インフラを誰が主導するかという戦略的な戦いを象徴しています。
この競争がより革新的で効率的なパッケージングソリューションの登場を促しそうですね。次は ASE テクノロジーの設備投資のニュースですね。また AI 需要が大きく影響しているのでしょうか。
はい、その通りです。世界最大の ASE テクノロジーは AI 関連の先端パッケージング需要の急増に対応するため2026年の設備投資計画を当初の85億ドルから 23.5% 増の105億ドルに引き上げ、過去最高を更新しました。
105億ドル、すごい金額ですね。どのような技術に投資されるのでしょうか。
この投資の大部分は同社がリープと呼ぶ先端パッケージング技術の能力拡大に集中されます。チップレット、 2.5D、 3D 積層、ハイブリッドボンディングといった次世代の高密度集積技術を網羅し、 AI チップや高性能コンピューティング向け半導体の複雑な要件を満たすために不可欠な技術です。
ASE は AI 時代の半導体サプライチェーンのボトルネック解消に貢献しようとしているのですね。
まさにその役割が期待されています。リープ事業の収益は2026年に35億ドルを超え、2027年には倍増する見込みです。 AI イノベーションの加速、データセンターの効率化に直結する重要な動きです。
世界の半導体産業における先端パッケージングの重要性が今後も増大し続けることを示唆していますね。続いては AI チップの高機能化に伴う ABF 基盤の不足についてですね。これはどういうことなのでしょうか。
AI チップに HBM の統合が加速した結果、 ABF 基盤の需要面積が2025年から2028年にかけて年平均 39% で急増し、2028年には最大 29% の供給ギャップが生じると予測されています。
29% も不足する可能性があるのですか。 ABF 基盤はそれほど重要な材料なのですね。
はい、 ABF 基盤は高性能 CPU、GPU、AI アクセラレーターなどのフリップチップボールグリッドアレイパッケージに不可欠な素材です。 AI チップがより多くの HBM スタックを統合し、2.5D、3D パッケージングが主流になるにつれて、大型で総数の多い ABF 基盤の需要が劇的に増加しているのです。
増産投資も行われているようですが、それでも間に合わないということでしょうか。
世界の主要な基盤メーカーは総額191億ドルに上る大規模な設備拡張計画を進めていますが、製造設備の導入や生産能力の立ち上げには時間がかかるため、短期的にはこの差し迫った供給不足を解消することは困難だと見られています。
AI チップの生産計画に直接的な影響を及ぼし、結果として AI 産業全体の成長速度を制約する可能性もあるということですね。これは深刻な問題です。今度はインテルが米国内のファブで先端パッケージング技術を推進しているというニュースですね。具体的な技術と狙いは何でしょうか。
インテルはフォベロススタッキング、EMIB シリコンブリッジ、特に EMIBT といった革新的な先端パッケージング技術を米国内の最先端ファブで推進し、次世代 AI 半導体の開発を加速させています。
EMIBT とは、EMIB をさらに進化させたものなのですか？
はい、従来の EMIB をさらに進化させたもので、シリコンブリッジ内に直接電力供給用のチャネル、つまり TSV を追加することで、チップへの電力供給効率を飛躍的に高め、信号ルーティングの最適化も実現します。
それは HBM 技術の要件に対応するために非常に重要そうですね。国内での生産強化も狙いなのでしょうか。
その通りです。設計から製造、パッケージングまでを一貫して行うことで、サプライチェーンの強靭化とセキュリティ確保にも貢献する狙いがあります。AI や高性能コンピューティングの発展に伴い、複数の小型チップを先端パッケージング技術で統合する異種統合が性能と効率向上の鍵となっています。
米国政府が推進する半導体製造の国内回帰戦略とも合致しており、地政学的なリスク軽減にも貢献する重要な動きですね。次は AI アクセラレーター向けの 2.5D パッケージングと HBM 統合が加速しているという話題ですね。TSMC とサムスンが牽引しているとありますが、それぞれの技術はどのように進化しているのでしょうか。
はい、 TSMC のコアス S プラットフォームは従来の約 3.3 倍のレティクルーサイズのシリコンインターポーザーに対応し、2026年には約 5.5 倍への拡張を計画しています。サムスンの iCubeS プラットフォームも6層 HBM2E スタックをサポートし、8層 HBM3 構成の開発を進めています。
レティクルーサイズが 5.5 倍、HBM が8層ですか。AI チップの性能向上には、それほど大規模なパッケージングが必要なのですね。
その通りです。AI、高性能コンピューティング、データセンタープロセッサーでは、高速データ転送と大容量処理が不可欠で、4層から8層の HBM スタックが必須となっています。2.5D パッケージングは複数の台を高密度に配置することで、従来の技術では困難だった高い帯域幅と電力効率を実現します。
データ転送速度とメモリー帯域幅のボトルネックを克服する鍵となっているわけですね。
ええ、この継続的な進化は将来の AI モデルが要求する膨大な計算能力とデータ帯域幅に対応するために不可欠であり、 次世代半導体の性能を飛躍的に向上させるでしょう。
主要プレイヤーの技術革新が AI チップの未来を形作っていることがよくわかります。続いては TSMC が壊す容量のボトルネックを打破するためにコポスという新しい技術を導入するというニュースですね。これはどのような技術なのでしょうか。
TSMC は AI チップ向けの壊す生産容量ボトルネックを解消するためコポスというパネルレベルパッケージング技術のパイロットラインを稼働させました。 310×310mm の長方形ガラス基板を使用し2028年後半から2029年の量産開始を目指しています。
パネルレベルパッケージングですか。コワスでは限界があったということでしょうか。
はい、現在のコワス技術は12インチウェハーの物理的限界に制約されており、これが AI チップの生産能力のボトルネックとなっていました。コポスはウェハーの数倍の生産量を提供し、既存のディスプレイパネル生産ラインを再利用することで迅速な容量拡張を可能にします。
ガラス基板の採用も特徴的ですね。これによって何が変わるのでしょう。
コポスはガラス基板とミクロンレベルの回路精度を実現するパネルレベルリソグラフィーを採用し、大規模な台を効率的にタイル化し高密度な統合を実現します。これにより高性能コンピューティング 5G、6G、AI チップといった次世代アプリケーションの厳しい要件に対応できます。
TSMC のこの取り組みが成功すれば AI チップの製造エコシステムに大きな変化をもたらしそうですね。最後のニュースは ASMPT のアドバンストパッケージング事業が記録的な売上を達成したという報告ですね。
はい、 ASMPT は2026年上半期に AI 需要に強く牽引され堅調な業績を達成しました。特にアドバンストパッケージング事業は記録的な売上を記録しています。
どのような技術が貢献しているのでしょうか。
主に TCB 技術、フォトニクス関連ソリューションおよび高精度 SMT ソリューションが貢献しています。 TCB は HBM や高性能コンピューティングチップの 3D スタッキングに不可欠で、フォトニクスは AI とデータセンター向けの光インターコネクトの重要性を高めています。
なるほど。そして、パネルレベルパッケージングを将来の主要な成長ドライバーと位置づけているとありますね。
A、ASMPT は、従来のウェハーレベルパッケージングに代わる費用対効果の高いアプローチとして PLP に注目しており、既存のディスプレイパネル生産ラインを活用することで、生産スループットの向上とコスト削減を目指しています。すでに新しいチップオンパネルツールを顧客向け認定のために出荷しています。
AI チップの複雑性と大量生産の要求に応えるための革新的な戦略ですね。
今週のニュースを総括すると、 AI 需要の爆発的な増加が半導体後工程の技術革新と投資をかつてないほど加速させているという点が最も重要です。
材料の供給不足や主要企業間の技術競争、そして各国政府の戦略的な投資など課題も多いですが、その分イノベーションのスピードも速いと感じました。
A、HBM 統合、2.5D、3D パッケージング、そしてコポスのような次世代技術が今後数年間の半導体産業の成長を牽引するでしょう。あと工程はまさに AI 革命の最前線に立っていると言えます。
今日も大変勉強になりました。トロイさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
半導体後工程テクノロジー最前線の時間でした。